ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、はい、第290回ということで、ね、はい、はい、部長の山田です。
どうも高島です。
まあ、本日はですね、はい、まあ、この2人なんですけど、うん、まあ、まあ比較的こうやっぱ需要のない、
ね、需要のない僕の好きでやらせてもらってるっていう、ね、本当にすいませんっていう、
なんかこう一部の、うん、すごい好きな人に届けばいいなっていう感じが、ね、なんかそんなに映画ポッドキャストっていう感じではないんですけど、はいはいはい、割と映画扱うの、うん、
多いですね。
私、まあ、映画漫画なんか割と多いんで、うん、まあ、なんか割とサブカルめな感じなんですけど、うん、高島くん回は割とちゃんと小説を、
そうですね、
やっているので、そう、でもなんかたまにね、うん、結構良かったみたいな言ってくれる人もいるので、うん、もし聞いてる方、うん、
本当に今日はね、本当にちょっとね、皆さんに読んでもらいたくて、はいはいはい、結構紹介してる部分が強いので、はいはいはい、なのでぜひぜひ終わったら Amazon か最寄りの書店とか行ってちょっと見ていただけるとちょっと幸いですね。
はい、というわけですが、本日は、レオペルッツさんという方の、はい、スウェーデンの騎士という、はい、小説について喋、はい、っていこうと思うんですが、これが、
まあ、結構、はいはい、まあ、なんかちょっとじゃあ僕のまあ紹介的なところからまあちょっとあれするんですけど、まあ、レオペルッツって結構本当にまあ生まれたのが1882年の、はいはいはい、オーストリア・ハンガリー帝国のプラハなんですよ。はいはいはい、でちょうど同じ年に誰が生まれてかっていうと、同じプラハでフランツ・カフカが生まれてる年で、はいはいはい、まあ、だから結構そういう年代の人で、で死んだのが50何年かな、1950何年、57年に亡くなってるんで、まあ、ちょうど今から70年前ぐらいとかのに亡くなった、まあ、小説家なんですけど、で、まあ、結構、売れてたというか、まあ、当時の、まあ、ドイツと、まあ、途中ちょっといろいろあってイスラエルに移住するんですけど、まあ、生涯の前半は結構売れっ子作家として活躍してたんだけど、はいはいはい、後半ちょっと まあ、これから話すんだけど、ある事情によってちょっと忘れ去られてたっていうところをまあ怪奇、まあ、一応レオペルッツどういう作家かっていうと、まあ、怪奇幻想文学っていうジャン、大まかに言うとそのジャンルに入ると思うんだけど、そこの大家であるアルゼンチンのホルヘ・ルイス・ボルヘスとかボルヘスは多分あれ、ノーランとかが好きとか言ってるから結構その結構映画とかにも、あとベルトルッチの暗殺の森とかの原作だったりするんだけど、まあ、原案かな、はいはいはい、だったりするの、結構その映画的なところと近い人なんだけど、まあ、ホルヘ・ルイス・ボルヘスとかが結構レオペルツすげえって言って、まあ、評価してたんだけど、まあ、最近になって、まあ、2000年代から日本で、まあ、今回の役者の樽野総一郎さんっていう人が全部出してる本、今単行本 1,2,3,4,5冊出てるんだけど、
はい、高島君が持ってる、これは、レオペルツのそうそう著作ってこと
で、多分、まあ、今手に入りやすいのが4冊なんだけど、まあ、全部タルノさんが訳してて、まあ、日本におけるレオペルツ商会の第一人者みたいな感じになってるんですけど、まあで、まあまあでね、まずまあ、プラハの話、まあ、怪奇幻想作家っていうところで、プラハの話からしたくて、プラハってどういう街かっていうと、僕卒業旅行でプラハ行ってるんですけど、もともとその、まあ、カトリックだったんだけど、はいはい、途中からプロテスタントになってで、カトリックとプロテスタントが混合してる、しかもそこに東方、チェコって東寄りだから、はいはいはいはい、正教会の東方正教会の影響とかもあってすごい、はいはい、でさらにもともとユダヤ人街とかも結構まあルドルフ2世っていう皇帝がいるんだけど、まあ、 まあ、ずっと神聖ローマ帝国の首都だった時がプラハってずっと長かったから、うんうんうん、そのユダヤ人 とかもいっぱいいたし、うんうん、でカトリック、プロテスタント、正教会、そしてユダヤ教会のユダヤ教の文化がこうごちゃ混ぜになってるっていう、はいはいはい、もういかにも幻想的な都市なんですよ、はいはいはい、で、まあ、本当にプラハ行くでちょっと旧市街とか歩いていくと本当にもう超そのなんて言うんだろうな、もう匂い立つ、幻想が匂い立つようなあの路地とかがいっぱいあったりして、はいはいはい、でまあだからそういうところでなんか、まあ、カフカの小説とかのなんか幻想性、ちょっと幻想性もあるところあるんだけど、もうなんかすごい、あ、プラハってこういう土壌なんだって行くとすごいね、うわ幻想だわってまあ僕らが行くそのまあ憧れとかオリエンタリズムも含めてだけど、はいはいはいはい、やっぱすごい幻想的なので、やっぱプラハっていう街を使った本とかってやっぱ結構幻想小説でもいっぱい出てるので、まあ、そういうところ で、まあ、ペルッツは18歳までプラハに住んでて、18歳でウィーンに移住して、まあ、小説家デビュー で1915年に第三の魔壇っていう、まあ、これが多分日本で一番最初に紹介されたに、世界幻想文学体系っていう荒俣大先生と木田純一郎先生っていう日本怪奇幻想文学の紹介のもう超大物級の 2人が世界の幻想文学のマニアックなやつを全集で出してるんですよ。で全30巻全40巻ぐらいあるんだけど、もう多分今一番手に入りにくいやつとかだと1冊もう上下巻で1万とか超えてる古本はもう、
文庫
ね、かなりね、ハードカバーの全集のサイズで、かなりその装丁とかもかなりね、綺麗で、集め買いがある作品の、作詞文、あれなんですけど、はいはいはい、まあ、それのに長編の第1作目の第3の魔壇っていうのが紹介されてて、まあ、それから日本でのなんだけど、で、まあ、第3の魔壇とか、あと、この間、ちくま文庫からレオペルッツが出てて、その、どこに転がっていくのリンゴちゃんっていう小説があるんだけど、まあ、その2つが大体結構売れて、結構ウィーンでその作家としてブイブイはしてたんだけど、ちょうどスウェーデンの騎士書かれたぐらいに33年頃だったんですよ、はいはいはい、でこの時オーストリアって何があったかっていうと、ナチスが来てて、それでまあレオペルッツユダヤ人なのでやっぱりホロコーストであるから、はいはいはい、まあ、亡命してパレスチナに行って、まあ、そこ で結構映画化券とか売ってたんだけど、はいはい、ユダヤ人文学だからっていう理由で、はいはい、それ以降のドイツ語で本書いてたから、はいはいはい、ドイツ語での売れ行きっていうのが極端に減っちゃうわけですよ。だからそこですごいプロパーな作家としてすごい売れてたんだけど、一回もう全部忘れられちゃった存在で、ただ結構007 の、はい、原作者のイアン・フレミングとかがそのどこに転がっていくのリンゴちゃんを読んでファンレターを送ってるぐらいなんで、やっぱ当時からかなり翻訳されてたし、まあ、売れてたっていうことは確かなんだけど、まあ、だからで、まあ、あとドイツ文学の特徴としてその大衆的な作品と文学作品って結構分かれちゃうんですよ。大きく日本も近年までは結構そうだったけど、純文学とエンタメ小説ってすごいドイツとかだとすごいもう超分かれちゃってるんですよ。だけどレオペルッツってその中間というか、
なんか今日読んでみてそれ思ったなんか、
幻想性とエンタメ性みたいなのがすごい同居してるから、うん、なかなかその批評家筋からもなかなかこう取り上げづらいというか、うんうんうん、だからこうボルヘスとかによって救われてるんだけど、だからなかなかその近年までちょっと再評価が進んでなかったところを、まあ、結構日本では今来てるというか、
あ、今来てるんだ。
そうそう、まあ結構ね、国書刊行館から、まあ、 ちょっと7年前ぐらいからだけど、はいはいはい、バーンって一気に出てるんで、かなり、あと、ちくま文庫からも短編集と、どこに転がっていくの、りんごちゃんが、やっぱ出てるから、なんかね、結構読者は得てると思うんだけど、まあ、かなり、面白い作家なので、ぜひぜひ本当に読んでみたい、読んで欲しいなと思って、多分ね、怪奇幻想文学ってすごいとっつきづらいジャンルだと思うんですよ。で、だけど、まあ、歴史小説とか、的な面白さもあるし、まあ、レオペルッツだとエンタメ的な面白さもあるから、ですごい読みやすいので、まあ、前回やった氷とかに比べると、
そうね。
そう、本当に読みやすい。あの、筋がしっかりあるから、本当に読みやすいので、ぜひぜひおすすめというところで、まず、まあ、こんな感じで、レオペルッツの紹介なんですけど、で、まあスウェーデンの騎士はどういう話かっていうと、はいはい、あらすじとしては、まあ、あのね、ペルッツのいいところはね、あの歴史オタクとかをね、くすぐるね、あの舞台設定だけでマジでね、あ、これは面白そうだなって思わせるのがあって、あのこのスウェーデンの騎士っていうのは、まあ、大北方戦争の当時の1701年 の, あの、まあ、北ドイツから今のポーランドとかのあたりなんだけど、シレジアっていうところで、あるスウェーデンの、神聖ローマ帝国の軍隊を脱走したスウェーデンの貴族、若い貴族と、何のもう身寄りもない泥棒の2人が、出会って、ちょっと逃避行をしてるっていうところから物語が始まっていくんだけど、でそこからその伝統的にマーク・トウェインの王子と乞食方式で、はいはいはい、貴族と泥棒の人生が入れ替わるっていうところで、どうその泥棒の方がどう貴族として生きていくうちに、こうどう現実とサバイブしていくかっていうところで、ちいわき肉を踊る冒険小説になってるんですけど、はいはいはい、いやどうでした？
いや普通にまずその前回が氷で、まあ、なんかその割と怪奇幻想文学シリーズ第2作目だから、まあ、なんか、まあ、氷は割とその、割とその怪奇幻想文学を見るなんかそのレイヤーっていうか、なんかそのこっちもそこで起こってることをなんか割と本当にそのままのこととして受け入れるモードにならないといけないんですか。だからなんかちょっと普通のいわゆるエンタメ作品に近いものを読む時のモードよりはなんかやっぱりもうちょっとそういうその抽象的であり、かつでも出来事自体をかなりその意味っていうよりは本当に入れていくような見方じゃないモード、なんかもうちょっと普通に娯楽作見るモードでなんか読むことができた話、まあ、本当に普通に、まあ、入れ替わりたんだし、あとまあ普通にねピカレスクロマンとしてめちゃくちゃその貧乏で、その何も持ってないものがいかにその知恵とそのね、サグジャック、まあ、勇気とによってその成り上がっていくかっていう話っていう部分ではまあめちゃくちゃ面白かったけど、なんか同時になんかでもやっぱすごい、そもそもじゃあなんか普通に多分普通に単純にエンタメとしては読める作品なんだけど、でもなんかそのそうじゃない仕組みっていうのが、まあ、一応最初と最後に仕掛けられてて、でそれによって結構なんかその
奥行きというかね、物語の奥行きがすごい広がるというか、語り、ペルッツの特徴って、はいはいはい、その語りのうまさが特徴なんだけど、どういう物語をどういう語り口で語るかっていうところで、すごい物語に重層性が生まれるというか、はいはいはい、この物語だと一見その泥棒主人公の泥棒の主観のものを捉えている物語なんだけど、で入れ替わった先 の, 王あの貴族の方はすごい多分、ほとんど描写されないけど、でもあこいつは苦労してるんだっていうところが分かるのと、あと最初と最後の仕掛けによって2人の女性の物語でもあるっていうところで、その語らないけどでも あの読み終わった時に、あのあこの人の物語でもあるんだなっていうところを、あのすごい重層的に物語構造を作っていくのが多分ペルッツの特徴なんだけど、今作も多分それが一番分かりやすい形で出てるかなっていうのが今作だと、
なんかすごいやっぱまあまあ俺は、まあ、一応ちょっと映画見るから、はいはいはいはい、映画の話なんですけど、マティスコセッシのピカレスクローナー、まあ、そのグッドフェローズとか、うん、まあ、最近だと、うん、
あれアイリッシュマン
とか、アイリッシュマンとかそうだけど、うん、結構やっぱ、うん、その人特にアイリッシュマンとかそうだったけど、うん、まさにその人の主観で語られるじゃん、うん、そのドラマ自体、うん、その彼がまあどういう で、うん、でこういう風に成り上がっていったっていうのが、うん、まあ、割とてかピカレスクローマンって割とその人の主観だったりとか、うん、割とまあその人のドラマっていう視点で語られることが多いと思うんだけど、で僕は結構そういうの大体好きなんだけど、今作、うんうんうん、ってそのもうあくまでその人の話ですよっていう風に、この人にとっての物語であってっていうわけであって、他の登場人物、作中に出てくる具体的にだから入れ替わった貴族っていうのと、その娘と、あと、まあ、妻という人物からしたら、彼が経験してきたこととか、彼の野望とか、彼が持ってる愛情みたいなものとかっていうのはあくまで彼のものでしかないですよっていう突き放し方だから、その作品全体が 100% でその主人公の物語ではなくて、あくまでもその外堀に他人の物語があって、で他人の物語の中の主人公の話ですよっていう、そのやっぱこの世界の中にこういくつも無数にある他人の物語みたいなものが点在してる中の一つでしかないですよっていう突き放しの仕方を結構してて、でそれはなんかこの物語がでも、まあ全体的にはすごい魔法がかかる話だと思う。その、まあ、その当時が今よりやっぱより身分ってのがはっきりあるからってなると思うけど、本来であれば彼が持つはずのなかった身分だったりとか肩書きっていうものを与えられた人物っていうのが、まあ最終的にその与えられて、その本来の自分身分以上の武装以上のものを手に入れていく話ではあるんだけど、まあ最後それが結局全部ある種魔法が解けるような形でなくなるじゃないですか。でもなんかそこに対して、まあ、だからそので悲しく消えていく人物っていうのは、まあ、アイリッシュマンとかまさにそうだったし、そういう描き方をしてるんだけど、でもやっぱすごい個人的にスウェーデンの騎士が良かった部分っていうか、多分結構読んだ人みんなそこはいいと思うと思うんだけど、でもっていう魔法は解けましたよっていう終わり方をした後に、でもなんかその上でのちゃんと最後一つの奇跡みたいなものを描いていて、それがなんかだからそのこの作品の中になんとなくあるそのルールっていうか、この作品世界 の、 そのまあルールみたいなのあるじゃないですか。そのまあ一つ大きいのはやっぱりその身分っていうか、その人が生まれた時に持ってる部以上のものっていうのは基本的に手に入らないっていうものがあると思うんですけど、でもなんかじゃあその彼がその身分なりの死に方を望んだものではない身分なりの死に方をしていくときに、でも願った何かっていうのが本当に偶然の一致っていう形で叶えられるっていうのが、でもそれが多分その奇跡みたいなものに関わった人にとっては意味合いが全然違うんだけど、それぞれの中で納得するものとしてその願いが叶えられるっていうのが、なんかすごいその突き放してるけどすごい優しいラストを持ってきてる作品だなと思って、そこがねめちゃくちゃ良かったですね。
本当にラストすごい映画的だよね。本当にまあなんか結構ね、まあネタバレはそんなし、今回しないと思うんだけど、まあ最初に、まあこの物語って湧く物語って、まず最初にその本編の前にちょっとしたこれは誰々の誰々によって書かれた物語なんですよっていう、こう全体を括弧で閉じる、最初に前書きを置くことによって、本当にそこだけでラストの感動っていうのが多分超多分ない、
そうだね、
なんで最初に娘の電気娘が 社交界でデビューして、はい、まあ、結構いろんな人と浮き名を流した人物でだけど、そのお父さんの話をしようっていうところで、うん、なんでこのここの前書きの部分必要なんだろうなっていうところが、ラストの本当に 2,3 ページで、ああこういうことなのか。
いやだから本当にそれすごい上手くてさ、うん、この作品って、うん、メインは実はその、まあ、この物語の主人公である人物の話じゃなくて、うん、何で始めるかっていうと、うん、その娘っていうのが、うん、まあ、その当時の、まあ、ヨーロッパで、うんうん、まあそのまあ、なんだっけ、ショパンと会ったりとか、そのあらゆる発明家と会ったりとか、そうそうそう、うん、女性で初めて世界旅行をした人物でっていう、人物 で彼女の、まあ、自叙伝みたいなものが、そうそうそう、刊行されたと、うん、でその彼女の自叙伝の中に、うん、
お父さんにまつわるちょっと不思議な話っていう
のメインはあくまでも、うん、でもそのなんかいろんな発明家だったとか、当時のヨーロッパの著名人の、うん、それこそね、世界の偉人100とかの漫画とかに、うん、漫画世界の偉人とかに載ってるような偉人の人たちとかと会っていたような交友録の、うんうんうん、話の中にでもなんか一個だけすごい変な話があるんだよねっていうので、それがだからその自分彼女の、うん、父親、うん、彼女幼少期の時に対してそのまだ自分が幼い時に戦争に行ってしまって、うん、過ごした時間が短いんだけど、うん、でもその父親と会った、うん、父親との間にあったちょっと不思議な出来事っていうのが書かれていましたっていうんで、じゃあその父親の話っていうのをしましょうっていうので、そこから本編が始まるって感じなんだけど、やっぱそこが本当にすごい冒頭のこの仕掛けがめちゃくちゃ良くて、だからなんかその最初のところでも本当10ページもないぐらいの、そこの彼女に対する記述はそれ本当に短いだけでなんだけど、まあそのでかつその彼女が書いた自叙伝の中では明らかにそのメインはさ、いろんな、
う
ん、その著名人たちと会ったっていうこととかだったり、なんならその彼女なりの、うん、その旅行先での千秋に行こう、うん、冒険だったりとか、うん、発見だったりとかするはずなんだけど、うん、でもなんかその中でも彼女の中でそんなにページが割いてるわけじゃないけど、その忘れがたい出来事として書かれてる幼少期のことっていうバランス感で書かれている父親とのあることっていうのが、彼女にとって それぐらいのこととしてもちゃんと、うん、死ぬ前に書いた自叙伝の中で触れるぐらいその何か記憶の片隅に残ってる、
うんうんうん、すごい影響力を与えた出来事として
であったんだっていうことが、うんうん、まあ、それがだからそのいわゆるこの作品の中に、うん、仕掛けられてる奇跡だと思うんだけど、でもそのなんか冒頭の彼女の中でそれぐらいの感じの熱量とバランス感で残ってるっていうのがね、めちゃくちゃいいですよね。そうそうそう、
いやだからその結構僕他の映画と か話すときに、あのメタフィクションとかってもっとうまく使えよとか言うじゃないですか、
劇場の時から。
そうやっぱその結構この物語も結構もう1933年とかのに書かれた話だけど、もクラシックとしてじゃなくても超ポストモダン的な、もう今書いた小説と言っても過言ではないような技法とかを使ってるにもかかわらず、そんな前の話にもかかわらずもう超現代的な語り口だし、やっぱメタフィクションとかってやっぱこう使ってこそ枠物語だっていうところ
いやめちゃくちゃうまいよね、
そうそう、
枠の外側の人にとってはこう見えてたものっていうものが、うん、その真ん中にいた人からしたらこうでしたよっていうのを見せられた時に、やっぱなんかその物語全体の見え方が反転する感じっていうか、うんうん、う何かこう一斉に裏返っていくような感覚っていうのが、うんうん、なんかそれはそのもちろんストーリー上の感動でもあるんだけど、うん、やっぱりその仕組みとして仕掛けとしてすごい気持ちいいっていうのが、本当なんか仕掛けうまいっすよね、うん、なんかこの小説、まあ、なんか多分お家行かないぐらいまで話すると、うん、彼がまあだからその貴族と入れ替わった時にこのことを誰にも、うん、誰にもその、うん、自分がその入れ替わったっていうことを言えなくなる、うん、まあ、罪罰っていうのを与えられるんだけど、うん、まあ、そのこととかもまあすごいその上手に生かされてるというか、なんかちゃんとそのなんかさ、いわゆる普通にこう、うん、まあ、ストーリーがある話でさ、うん、これがストーリーであってこういう制約がかけられたものであるっていうのをよりなんかストーリーがストーリーであること、うん、物語が物語であるっていうことをすごい意識させるタイプの作品ってなんか結構2種類ある気がするんだけど、 本作はまさになんかその後者の方っていうか、
う
ん、物語が物語であること、
う
ん、
そうそうそう、
でこの物語にはおそらくこういう制約がかけられてるっていうことをすごいこう明確にね、
でやっぱペルッツのすごい一番いいところってテーマと技巧が一致してるっていうところで、あの今作もやっぱ伏線の張り方とかその最初の枠物語の構造とかすごい技巧的なんだけど、それがペダンティックにならずにあのテーマ性その運命に戦っていく男とあの運命に何とかして抗おうっていう男 の, あのテーマその物語の主題とその絶対に抗えない運命としてのその伏線っていうのが、うん、があの本当に一致してて、だから今作のあの泥棒っていうのは何とかしてこう身の上以上のものを何とか得ようとしてくるんだけど、でも天の運命っていうのはもう あらかじめもう全て予定説のように決まってて、でだから技巧っていうのは そこで物語が閉じるじゃないですか、うんうん、だけど中の主人公たちは その技巧に対してなんとかこう抗っていこうっていうところを、うんうん、そこを描写しつつかそこあの物語の集結の予定っていうところにあの一点に集約させていくっていうところが、本当にその技巧と物語あのストーリーテーマが一致してるっていうのが本当にあのそうかなっていうところだし、まあ、あと、まあ、今回あと結構うまいとかいうのが、はいはい、あの第1 4部制になってるんだけど、はいはいはい、全部その、まあ、今泥棒っつっちゃってるけど、はいはいはい、全部一章ごとで全部その、
う
ん、あの主語が変わるというか、
あ、そうだね、
そこがうまいところで、はいはいはい、その主人公の泥棒が、まあ、最初は泥棒で、うんうん、第2部になると教会けがし、もう超かっこいいですよねで第3部になるとスウェーデンの騎士、そして最終部ナナシっていうところで、うんうん、どんどんその主人公 の, あのそのアイデンティティで物が、うんうん、あの語れないところというか、そのどんどん変わっていく自分のアイデンティティみたいなのを主語で表現してたりとかしてて、もうその辺もすごい上手いし、あと、まあ、やっぱりなんといってもやっぱ普通にその今技巧の話とかしてるけど、普通にやっぱ面白いんですよね、うん、あの最初に、まあ、あのなんとかしてそのスウェーデンあのおのぼりさんの貴族となんとかこうなんとかその日その日を生き残ろうっつってたところで、あのなんかちょっと近くにその、あの元の恋人という貴族のちょっとあの親戚がいるんだけど、そこに助けに行ってくれないかって言われて、そこですごい荒れに荒れた土地を見て、なんだこの領主はダメだなとか思ってると、あの今まであの誰にもあの優しさっていうのを触れてこなかった男が、あの騙され、あのもう部下に騙されまくってる女領主、ちっちゃな女領主に、でもあの人はその今まで優しさっていうのを向けられたことがなかったっていうところで、罪っていうのをそのまああの悪化男爵っていうね登場人物が出るあの主人公の敵にもうね
ルパンにおける銭
形みたいなで出てくるんだけど、それに なんとかこの人むち打ちで許してくれ、死罪っていうのは許してくれって言って、そこで初めて優しさをかけられた時に、あ、この人のために、であんなおのぼりさんのことをあの婚約者だとして待ってるのは、そんなのは許せないっていうところで
自分が助ければってなる、
そう自分が助けねばってなって、じゃあ何をそこから何をするかっていうと、そのまず僧帽っていうその、まあ、あの教会寮に、はいはい、あの囚われあの行くと、あの、まあ、過酷な労働だけど、でも罰からは逃げられるっていうところで、はいはい、最初はそこに行こうとしてたんだけど、その女伯爵に出会うことによって、いやまだ属性で生きるっていう活力が湧いてきて、はいはい、そこでその10年っていう10年だけ入れ替わりっていうところを、あの悪幽霊だよね、あの幽霊が出てくるんだけど、幽霊にあの僧帽のに仕えている幽霊に、じゃあこの10年だけこいつとその あのこのおのぼりさんの貴族と変えてくれって言って、うん、じゃあ その話になる乗ったっていうところで、うんうん、あの2部にどんどん動いていくんだけど、2部があの、まあ、どうやってその女領主を助けるかっていうと、まず金が必要だと、金が必要だというと、まずはあの教会から盗もうっていうで、ここも結構徹底してて、そのやっぱりアウトサイダーとして生きてたから、そのアウトローなりの銀次があって、絶対に弱い人からは取らないっていうところがあって、教会だけを狙っていって、あの盗賊団を結成して、まあ、どんどん言ってくんだけど、まあ、こことかがね、その首曲がりとかさ、ひつぎりとかさ、あの
ネーミング
というか、ね、そうそう、ネーミングというか、もう出てくる登場人物がすごい、あのどれも特徴的ですごい、うん、あの楽しめるし、で教会潰しを終わったら、今度はそのいやスウェーデンの騎士として彼女を迎えに行くっていうところで、彼女との暮らしっていうところも描写されてからの最後っていうところで、やっぱりあの本当にピカレスクロマンとして一級というか、
う、ね、やっぱなんかそのまあ言ってマフィアも、うんま、とか、うん、やっぱ結構 それぞれの登場人物のキャラクターの、うん、キャラ立ちっていうのはめちゃくちゃあるし、うん、まあなんかマフィアとかそれこそそれはそれであだ名とかついてたりするけど、あのまあ、なんかやっぱすごい今仕組みの話から入っちゃったけど、うん、あれだけど、めちゃくちゃやっぱその登場人物のキャラ立ちがすごいですね。なんかあの敵も味方もそうで、うん、秋高島君が言ってた、その彼があの途中でまあ自分の手下にする盗賊団も、うんうん、まあ、赤毛の少女、うん、まあ、女の子と、うん、まあ、その首曲がりと、あとなヒカキ、
そうそうそうそう、
ヒカキ棒とか、うん、まあ、それぞれなんかそのあだ名がついていて、うん、でそれぞれにあと得意技、そうそうそう、変装が得意だったりとか、うん、あとまあその
偵察が得意
だったり、偵察が得意だったりとかっていう、なんかそれぞれこう、うん、得意技を持った、うん、なんかその真田重雄士とかじゃないけど、うん、なんかそういうちょっとこう、うん、特殊な技を持って、まあ、うん、何かに秀でてる人たちが集まった盗賊団だったりっていうキャラたちもそうだし、うん、まあ、彼を追いかけるその悪化男爵っていうキャラクターとかの造形とかもそうだし、うんうんうん、あとまあそのさっき言ったその、
う
ん、尊厳、尊厳に出てくる、
う
ん、まあ、そこで働いてる、うん、ある種そのちょっとガキっていうか、うん、そこの亡者みたいになってるキャラクターたちの描写とかっていうのは、うん、すごいそのキャラクターとしてめちゃくちゃその一体一体が立ってて、普通に本当にそこは娯楽作として面白いところですよね。
うん、であとやっぱこの作品面白いところが、その罪の観念っていうのがすごい面白くて、途中でその寝てる時に天上界に呼ばれて裁判を受けるんですよ。で、あの天使たちがこの人はこんな教会のものを取ってる悪い人なんですとか言うと、いやでもこいつはあの天のものっていうのは天のものなんだから、地上のものは私たちのものではないし、それは大きな罪ではないっていう神様が言って、え、でもって言って、どんどんこうあの一般的に悪いこととされていることは全部無罪になるんだけど、でも唯一犯した罪っていうのが、その貴族、あの入れ替わった貴族に対してこいつは嘘をついたっていうところでその罰を受けるんだけど、なんかその観念とかがあのなんかよすごいなんかなんていうんだろう、一般的な宗教的な善悪とかじゃなくて、なんかちょっとあのそういうところの仕組みとかもすごい面白かったりとか、
そこで犯した罪みたいなことによって、やっぱ彼自身はまあなんかそこから逃れられなくなった、うんうん、やっぱなんかそこでその貴族に嘘をついたことが罪っていうところからも、なんかやっぱかなりその明確にその、うん、自分の身分を超えたものにその手を出す領分、うん、自分の生まれた時からなんとなく与えられている領分からはみ出したことをするっていうことが罪の対象で、まあなんかまあでも大体ピカレスクローマンってその自分に与えられた領分みたいなものを乗り越えていく話だからこその気持ちよさってあると思うんだけど、でもなんかその本作っていうのは主人公も最後それが、まあ、ある出来事がきっかけで、うん、それまで築き上げてきた、うん、あのものっていうのが全部消えて、うん、元の身分に戻るときに、うん、でもそれはそういうものだよな、うん、として受け入れるっていうか、 なんかすごいそのね、チート分だったものって一気にパッてなくなるっていう。でもなんかそれはなんかもう本当にそこに関しては主人公は悪ガキもしないし、受け入れていくっていうのがね、
うん、だからなんかすごい必死に頑張りはするんだけど、うん、でも予定された運命に対してなんかもう強制的にもうそっちに行っちゃうからもうしょうがないみたいな、定年みたいな諦めみたいなところもあって、なんかそこがね結構前作に共通するあのテーマ性ではあるんだけど、だから運命に抗う男と、でもそれよりもあのそれよりも過酷な運命みたいなのがやっぱペルッツが前作共通してるかなっていうところで、だからまあこれからまあ他の話とかもしたいんですけど、その今読みやすい文庫で出てるそのどこへ転がっていくのリンゴちゃんとかもすごいやっぱテーマあの舞台立てがすごい良くて、まあこれはオーストリアなんだけど、あの第一次大戦後であのロシア戦線を戦ってた男があの捕虜収容所ですごいひどいことをされたっていうところで、あのロシア人の男にあの恨みを抱いて、でなんとか復讐をしたいっていうところで、あの欧州各地を転々と しながらこうその復讐の対象をずっと探し求めるっていう話なんだけど、やっぱねこれもあの結構物語が行き着くところまで行くと、あやっぱりこの復讐の対象者もやっぱ戦争によってやっぱ傷を受けてたし、しかも革命とかによって全てを失ってたりとかして、で、あこういうところに行き着くんだっていうので、その思いもしないところにやっぱ連れてかれたりとかで、やっぱそれも復讐はならないんだよね。やっぱり復讐っていうのなんとかあの運命に抗って復讐しようとするんだけど、でもやっぱり届かないっていうところだったりとか、うんうんうん、まああとね、あの一番最初に出たあの第3の魔弾とかもすごい、これもすごい面白い話で、あのこれもやっぱ歴史好きとしてはいいんだ、あの、うんうん、あれなんですよ、あのコンキスタドールってさ、インカ帝国にスペイン人が攻めてきた時、征服者って言ってコンキスタドールって言うんだけど、そこにあの、まあ、あのスペインだから神聖ローマ帝国の、まあ、カルロス5世のもとあのあれですよ、あのコロンブスじゃなくて、あれあちょっと名前ちょっとど忘れしちゃったけど、あのあそうそうピサロ、そうそうそうピサロとかがこうインカ帝国を滅ぼしに行くんだけど、そこに対抗してその当時宗教戦争やってるから、あのあのプロテスタント側のドイツ系貴族が新世界に流れてきて、そこでインカ帝国のモンテスマ何世とかと手を結んで、あのスペイン人にゲリラ戦を仕掛けていくって話なんだけど、もうね、でそれもやっぱりその途中でその第三の魔弾っていう通り、その呪いがかかるんですよ、あのこの銃をこの私を殺した者にあの撃ったこの銃のあのから3つの銃弾が発せられる、第1はその仕える王に、第2は それを愛する女に、そして第3の弾はっていうところでその裏切った人が処刑されるんですよ。呪った人が処刑されるんですよ。で主人公はあのなんとかそのインカ帝国を、まあ、守りたいというか、あのやっぱあのスペインに対してこう対抗していくからしていくんだけど、でもいやおうなくやっぱ歴史の荒波に飲み込まれて、どんどんやっぱその仕えてた王が最初に死んで、その女も死んで、で最終的にどこに行くかっていうと、これもやっぱ枠物語になってて、最初にそのどっか知らないけどヨーロッパの戦線で、あのなんかラインの主人公がラインの暴れ吐くっていう言われてるんだけど、あいつの武勇伝を聞かせてやろうっていうところで、本人はもう全部の記憶を忘れてる、で召使いはなぜなんかその気力がもう全部を忘れて気力がない主人公に怒ってる、で そいつの話を大あの違う兵士がそいつの話をしようって言って、そのインカ帝国の話になってくんだけど、最終的に戻った時にその話してる人が殺されるんですよ。 そうすると全てを忘れてるから、はいはい、もう自分がどういう男だったかっていうのをもう思い出す術がなくなっちゃって、はいはい、で、まあ、だから第三の銃弾っていうのが結局自分に自身に向かうっていうところだったんだけど、はいはい、あの結局そのあの自分のことを語ってくれてた人が死ぬっていうところで、うん、あの自分を語る術が何にもなくなるっていうところ で、はいはいはい、で最終的にあのライバルだったそのイボ兄弟 の、 あのイケメンの男爵がいるんだけど、そいつにもあのひざまずいてもう何にも忘れてる空っぽの男っていうのがあのそのまま軍役を続けていくっていうところで、あのね、これもねちょっとね第3のマダンに関しては読みづらいけど、うんまあ、今白水ユーブックから出てるんで結構手に入りやすいので、うん、これもすごいおすすめですね、うんうんうん、あとね、はいはい、ちょっと毛色が変わるところだとあの夜ごとに石の橋の下でっていうので多分ペル僕的には多分ペルッツの最高傑作は スウェーデンの騎士と夜ごとに石の橋の下でだと思うんだけど、これは結構読みやすくて15個の短編小説がになってるんだけど、まあ、これもやっぱ舞台設定が素晴らしくて、これはプラハがあの舞台なんだけど、まあ、いつかっていうと、まあ、ルドルフ2世っていう神聖ローマ帝国の皇帝がいるんですけど、あのすごい変な人って知られた人で、まあ、あのすごい弟との争争が激しくて、あのいつ弟に暗殺されるんじゃないかって超恐れてた人なんだけど、多分史上兄弟仲が多分一番悪い人なんだけど、まあ、その人が何やってどんな皇帝かっていうと、まあ、実際にあった話なんだけど、はいはい、すごいあの文化芸術が好きで、あのプラハにいろんなもうあの絵とかキリンとかもうそういうものを全部もう集めたい人 でだからあの天文学者のヨハネス・ケプラーとかあとあの画家だとアルチンボルドってあの、うん、あれですよあの野菜とかでさ人の顔になってるね、ああいうその文化芸術みたいな、まあ、であれあのアルチンボルドの絵ってマニュエリスムっていうんだけど、まあ、ゴシックの源流みたいな感じなんだけど、そういうところのところでその、 あのルドルフ2世の治世下のプラハがあのいうところで、まあ、すごいあのマニアにはもう必然のなんだけど、あのね、すごい一本一本 の、 その短編小説っていうのが、まあ、落語的な面白さだったりとか、はいはいはい、すごいシンプルになんかあの絶対にこう、まあ、当時、プラハチェコって、チェコ系の貴族がプロテスタントで、あの神聖ローマ帝国側がカトリックだから、地元の宗教と上の宗教が違ってたりして、結構そこでの政治闘争みたいなのが結構激しかった。で、あの、フス戦争とかがそうなんだけど、新教対カトリックの、まあ、があって、そのプロテスタント系の貴族が、その、絶対皇帝の、あの、食べるものを食べちゃいけないっていう家の決まりがあって、で食べた瞬間にあのチェコ系の貴族は終わるんだっていうあの言い伝えられてるあの貴族の男がふとしたところで皇帝の食卓を食べちゃってっていう話とかがあって、まあとかあとあのねユダヤのあの当時のそのユダヤ人街のペストの家で、うんうん、あのここにすごいあのあれですね、あのゴーレムってあるじゃないですか、ユダヤ教のそれ の、 あのラビレイウっていうのがゴーレムを作ったとされてるんだけど、まあ、その人とかが出たりしてできて、まあ、あのユダヤ人街でペストとかが起こったりするんだけど、まあ、で大枠にどういうあの15個の時系列にシャッフルされた短編小説っていうのがあの全部を通して読むとあの1個の物語に集約されるっていう形になってて、それがどういう物語かっていうと、そのルドルフ2世と愛のあので1回も会ったこと一度しか会ったことのない夢の中でしか会ったことのない愛人との恋愛模様っていうのと のちょっと悲恋みたいなのと、あとそのだからあの民族史的に押さえつけられてるチェコ民族の悲劇みたいなのが、うん、あの何重の括弧にもこうで、あの最終的に読んでいくと、これもでやっぱ枠物語になってて、結局それがそのてあの後 の, そのやっぱチェコってあのナチスドイツにも併合されちゃってたりとか、そういうところにも引っかかってきてて、すごいあのなかなかね要約はしづらい話なんだけど、すごいあの短編連作の短編小説としてすごいあのかなりの高度なことをやってのけてるところが、あの夜ごとに石の橋の下でっていうのは本当におすすめですでね、あとはまあちょっと読みづらいんだけど、はいはいはい、今これあの200円で、うん、あのレスキューしてた来たんですけどこの最後の審判の巨匠、はいはい、僕は200円だったんですけど、多分今あの古本でしか手に入らないと思うんだけど、うん、基本多分ね3000円以上するので、
まあまあね、
そうあの僕は200円でレスキューしたのっていうのはすごい自慢なんですけど、まあ、これもすごいね、あのこれはあのちょっとミステリー寄りになってるんだけど、うん、これもねなんかちょっとね、まあオーストリアがで密殺人があるんだけど、なんかやばいものを見たっていうのを、なんか恐怖の顔をして死んでるっていうので、なんかやばいものが出てくんじゃないかっていうところで、それがどういうものかっていうのがどんどんそのあのミステリーとしてどんどんつながってくんだけど、なんかね最後の審判の巨匠もやっぱり物語に絡め取られている時に、やっぱそこにこう抗いきれなかった男の死に様っていうのと、あとやっぱりその他 物語中の他の人物にとっても、あこいつにとってこういう話だったんだよなっていうところが、やっぱりなんかね最後がすごいちょっとね漢文調というか超読みづらいんだけどね古文書帳になる役が古文書帳になって、はいはい、そこがすごい読みづらいんだけど、そこがねちょっと物語の種明かしになっているところがね、
あちょっとめんどくさいですね。
そうそうそうそうそう、ちょっとねそういうのはあるんですけど、だからまあレオペルッツ、あとね短編集であと千曲文庫から、うんうん、アンチクリストの誕生っていうのが出てるんだけど、これも短編集だから比較的ちくま文庫だし1000円以下で手に入りやすいので、うん、これもぜひおすすめなんですけど、うん、これもなんか一編なんか、まあ、僕が一番好きなのは一番最初に収録されてる神よ我を憐れみたまえっていう短編なんですけど、これはどういう話かっていうと、まあ、簡単に言うとあれですよ、太宰の走れメロスなんだけど、やっぱね題材選びがこの人分かってるなっていうところで、誰かその走れメロスに当たる暴虐無人に当たる王様っていうのが、その短編ではあれなんですよ、ロシアのチェーカーっていうあれですよ、KGB とか NKVD の前身の秘密警察組織の初代局長のフェリックス・ジェルジンスキーっていう労働者の騎士とか結構プロパあれですよ、スターリンとかが彼は労働者の騎士だとかそういうプロパガンダしてるような、そういう人にもでそいつの物語だって言っといて、やっぱ走れメロスにのメロスに当たる、その、暗号解読員っていうところに、焦点が当てていくんだけど、やっぱ最初に、フェリックス・ジェルジンスキーの話だよって言っといて、だから、走れメロスで、これは暴虐無人の王の話ですよっていう前置きを置いてからメロスの話をするみたいな話になってて、やっぱこれも彼にとってもやっぱりそういう物語はあったよなっていうところで、うんまあ、どんどんその レオペルッツのいいところってその物語の主人公だけにその物語性が、うん、あの主人公だけに奉仕しないというか、うん、主人公以外にもあこいつにはこういう物語があったんだよなとかっていうのをそこの重層性が多分ペルッツの多分すごいいいところだと思うんだけど、それが多分あの分かりやすく出てるところではあって、なのでだからね本当にペルッツ本当にあのほとんど多分これで出てるやつはあのほとんどまあ翻訳はされてると思うんだけど細かい短編集とか本当出してほしいですね。
結構作品数自体は結構まだある
そうです、うん、でも長編は多分ほとんどに訳されてたりするのかな、うんうん、
なんかでもそれも中島君言った部分っていうのは、うん、やっぱスウェーデンの騎士、うん、読んでてもやっぱすごい重い部分で、うん、この物語全体が終わった時に、うん、主人公がの個人の経験以外の部分で残るものっていうのが、うんうん、結構あんまりないんだけど、
そう、う
ん、でもその主人公以外のキャラクターにとっては彼がしたことっていうのが、うんうん、なんか別にその思いっていうこと以上になんか普通にその事実とか出来事としてそれはあの後の 彼だったり彼女たちの人生の、うんうんうん、あの中にそれは残るんだけど、
う
ん、
そうそう
でもそれはあくまで彼女たちの人生であってっていう、実はなんかすごいあのスウェーデンの騎士に関しては、うん、その主人公の物語が書かれるから、うんまあ、それがメインに聞こえるんだけど、うん、ある意味このスウェーデンの騎士の主人公の物語って、うん、他の登場人物たちの物語の陰で消えていった何者でもない人の物語を描いてて、主人公自体が望んでるたものって、
う
ん、突き詰めるとものすごい爽やかなものじゃないですか、
う
ん、結構割と見返りを求めないぐらいのささやかなものを望んでいて、うんうんうん、でまあなんかその彼がその、まあ、忘れられる形で死んでいくっていうのがなんかまあすごいこう、まあ、悲しい話でもあるし、そうそうそう、うん、でもなんかそれがちゃんと他の登場人物の中で残っていくっていうバランス感が
そうそうそう、うん、まあ、ないですね。あの入れ替わっているスウェーデン騎士も多分あの僧のあの荘園の中で多分すげえ超苦労を積んでるんだけど、でも多分一切描写されないんだけど、後に彼がその騎士として実際に活躍したっていうところは残ってるから、多分ふぬけから多分 あそこで10年過ごしたことによって彼も成長したし、でそこであの本来彼が遂げるべきだった名誉の戦士っていうところを遂げるっていうところまで戻ってきたりとかするから、
なんかでもやっぱすごい今話しながらも思い出したのがやっぱりまあすごい好きな作品だからと思うんだけど、ブレードランナーの2049がまあなんかすごいあれもまあそのある種自己完結的に消えていく人物の話っていうのが他の人物にとってのまああのドラマの一つ の, そ, のそれを進める何かになっていたりとかするような、あの突き放しているけど最後その人物の中では一つ納得する形で、まあ、そのキャラクターたちがそれぞれ消えていったりとかするような作りっていうのはなんかすごいこう感覚としてすごい2049近いなみたいな感じで思うと、でも特にだからそんな悲しい話ではなくて、もう全体的にやっぱすごい
結構カラッとしたタッチで、でもやっぱ最後涙なしには多分本当に読み終われないというか、
ラストシーンはまあすごいですよね。
だからぜひなんかもともと30年代にドイツで映画化の話が来てたらしいんだけど、まあやっぱいろいろ事情が重なって頓挫しちゃってるから、なんか今でもなんかちょっとこれは映画化してほしいよなっていう、結構やっぱビジュアル的に結構ビジュアライズされた形の描写する人だから、やっぱ映画化は結構向いてると思うし、
なんかその最初 A さんの視点で語られたものが B さんの視点の中でこういう意味であったって終わり方をしていくっていうのはまあなんかすごい、てかなんか多分映画にした時にスウェーデンの騎士ってちょうど映画1本分ぐらいのちょうどいいサイズの尺だと思うし、多分2時間ぐらいの映画になると思うし、長すぎず
そう
っていう感じの尺になると思うので、それはそうですね、
だから結構あれとかスコセッシ、やっぱスコセッシの作品、ちょっとピカレスクっていう点では結構あれとかに近いのかな、あの沈黙の最後とかに結構近いかなっていう、
沈黙最後
ですよ、 感じですよね、うん、あれもあいつにとってはっていう話だったから、やっぱ結構そういう、でも本当にペルッツは本当に面白いので、うん、結構ね、公開収録やった時とかにも進めてたりするんですけど、やっぱね、ことあるごとに結構進めてるんで、ぜひぜひペルッツは読んでほしいなって感じですね。
まあでもなんか多分中古でしか出てないものに関しても、うん、そんなに多分いわゆるちょっと中古でものすごい値上がりしてるものっていう感じの値段ではなく買えると思うので、うんうんうん、ぜひ。
そうですね、
映画好きな人は本当に多分面白いと思うので、うん、そうそう、うん、
スウェーデンの記事は本当に読みやすいし、うん、多分本当に読みが早い人は多分ハマっちゃうと多分一晩でって感じの話なんで、
ぜひぜひ
ぜひぜひ、うん、
こんなもんすか、
こんなもん
いいすか。
いやでもね、ちょっと他に、
あ、全然なんか
ね、まあちょっとか他のやつとかもなんかね、ちょっと聖ペトロの雪とかはちょっとね、はいはい、ちょっとね、エンタメ的にはちょっとなんだけど、はいはいはい、幻想譚という意味ではすごい面白くて、聖ペテルの雪だけは時代設定がその現代というか、まあレオペルッツが生きてた当時の話なんだけど、これも結構ぶっ飛んでて、なんかある町に医師が赴任したら、そこでなんかやばい、なんかやばい人がいる、村長みたいなのがなんかやばい、男爵がなんかやばい人がいるっていうので、で、なんかそこに綺麗な人がいるっていうので、ちょっと恋とかするんだけど、で、何の研究してるかっていうと、なんか集団催眠にかけるやつをなんか発明しようとしてるんですよ。なんかの粉を撒いて、人民を集団催眠にかけようとしてるんだけど、集団催眠にかけて何をしようかとしてるっていうと、その神聖ローマ帝国を復興させようと夢見てるんですよ。集団催眠にかけて、そのドイツの人民をこう神聖ローマ帝国に復活させようっていう。
第三帝国。
そうで、それはちょうど33年の話。そう
冗談とかじゃなくて、本当に第三帝国なんだ。
だからで、まあ、そこでその夢となんか幻想で、これは本当にあった出来事なのかっていうところがすごいペルッツらしいところなんだけど、それとかもやっぱ面白いし、あとねボリバル公爵っていうのも、はいはい、これは、ナポレオン戦争下 の、はいはい、スペインの話なんだけど、はいはい、その当時スペインにそのナポレオン軍が駐留してて、まあ、ドイツ人とかもいっぱいいて、はいまあ、ドイツの連隊がある町に赴任して、はいはい、支配してると、そうするとなんかボリバル公爵っていうなんかレジスタンスの人、ドンがなんか、なんかの計画をしてるっていう噂を聞きつけて、まあなんかその一斉放棄をなんか合図の仕方忘れちゃったんだけど、なんか3つのタイミングで放棄をするっていうと噂が流れて、ドイツの連隊はこうなんとかこのその放棄をやめさせたいからやるんだけど、でもそのやった出来事とかに影響されて、そのボリバル公爵は一番最初に死んじゃうんだけど、なんとか止めようとするんだけど、いやおうなくその反乱っていうのが起こってく様っていうのを、なんか面白ブラックジョーブラックユーモアとちょっと悲しみと おかしみ合わせやってて、やっぱこれもその集団だけどなんかの運命に抗えない男っていうのがやってて、これもやっぱ枠物語になってるから。なんかね、やっぱ一貫してるなっていうところあります
よね。物語の物語性っていうか、こういう枠の話である、こういうルールがその物語の支配に、の中の世界支配してるっていうものはやっぱものすごく明確にある人ではある
よね。いやだからその本を なんだろうな、やっぱりでやっぱ70年とか前の人だけど、多分小説の技法的には本当に 現代作家って言ってもいいほど、うんうんうん、語りについての語る物語を語ることについて考えすごい考えてる人ではあるし、その語り口とかもすごいポストモダン的重層的な語り口とかすごいポストモダン的であったりするところが、やっぱ今その古典っぽいその風格みたいなのを残してないっていうのが、多分レオペルッツの先進性の出てるところだっていうのは多分一番言えるところだから、なんか現代の読者にも超よ全然読みやすいし、多分技巧的にもそんな古びてないっていうところがやっぱりペルッツのすごいところだし、ワンアンドオンリーなところではありますよね。結構
あんまそうクラシックって感じ
そうしないですね。そうそうそうそう。だけどこれやっぱ30年代の小説だから、もう100もうほぼ100年前なんだけど、しだからその、でやっぱボルヘスとかが影響を受けてるあたりって、その人の物語性、その人にとってのとか、そういう枠物語っていうのはやっぱ幻想文学とは、やっぱ幻想文学とは絶対なんか枠物語的なところあるし、やっぱあれメアリー・シェリーのさ、フランケンシュタインとかもやっぱあれ、残った手記っていう形で書かれてるし、やっぱその怪奇幻想文学って多分誰にとっての物語っていうところはかなり重要視されてるから、なんかそこら辺でやっぱなんか、やっぱね、その僕が怪奇幻想文学好きなのってやっぱ人々の情念とかっていうのがすごい純化された形で表出しやすいのが怪奇幻想文学だと思うので、なんかそういうところ、その人々の思いみたいなのが物語にどんどん、その物語自体をどんどんこう純化していって、物語を動かしていくっていう面白さっていうのは、なかなかなんだろうな、エンタメ小説とかもあるっちゃあるんだけど、その人にフォーカスして、そこの歯車でどんどん回転させていくっていうのはなかなかないから、なかなかその怪奇幻想文学っていうところで、僕はやっぱその人々の情念みたいなのを結構読んでるので、ペルッツのやっぱ情念っていうところでは、やっぱ運命に抗うっていうところとかではやっぱつながってくると思うし、やっぱ怪奇幻想ジャンル最近なんかちょっと来てるらしいので、やっぱ皆さんもちょっと読んどくといいんじゃないかなって
、遅れないためにも。
そうまあね、他に普通に今度なんかゴーストストーリー、イギリスとかのゴーストストーリーとかも やりたいんだけど、
ぜひぜひ。
なんかそういうところでね、なんかぜひぜひ映画だけじゃなく、なんかね、本の世界にも入っていただけたらなと思いつつ、今日は紹介させていただきました
な感じで、ちょっとぜひ、はい、多分結構手に入りやすいと思うので、読んでみていただいて、なんかもしね、よかったらなんかあんまり、小説界ね、極端に再生させないですけど、まあ、ちょっともし聞いて、最後まで聞いていただけた方がいたら、感想とかね、メールとか
そうです、
いただけると、
ぜひぜひ、
お願いします。って感じですかね。
はい、
はい、
大丈夫です。
はい、じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
沈むリアリズムの宿にて、俺はもう家に帰りたくなる。その秋にリアリズムの宿にて、俺は窓からの景色を眺める。日が沈むリアリズムの宿にて、携帯電話ばかり見てしまう。その秋にリアリズムの宿にて、サンダルで来たことが悔やまれる。見ている、天井の染み、笑った顔の形、見える、生きている。俺はたまに瞬き吐く息、部屋の隅、知らない街の午後5時、その土地のガキたちがそれぞれの家に帰る。振り返る、繰り返す、波の音が聞こえる。そこはかつて暑い夏で、そしてカモメ、永遠に続くギフトショップ、凍りついたままのアイス、ダイス座るおばあちゃんとカレンダーの松田聖子。
飲みすぎた夜、ゲロ吐く便所の顔を上げた先のピースボート、水が流れる音を聞きながら、この場所が地元だと思い出す。どこまで行っても誰かにとってのそこは地元で、それが当たり前。嫌気がさしてそのまま駅前に逃げただけでもホームシックです。
どこか懐かし しい灯油の匂い、誰もいないのに誰かの気配、壁には耳あり障子に目あり、仏壇の横にミッキーマウス、人類消えても温泉湧いてる、肩こりリュウマチに効くと聞いてる、地元の親父の背中の菩薩を拝みながらお湯の中に浮かぶ、極楽浄土までシルクロードは続く、お土産東京バナナ、世界の車窓から見てるこたつから、こちら側の暮らしの匂い、アフリカの光待つ港町、そのまま迎える時代の終わり、青春18切符たどり着く終点の駅の公衆電話、日が沈むリアリズムの宿にて、俺はもう家に帰りたくなる、その秋にリアリズムの宿にて、俺は窓からの景色を眺め、日が沈むリアリズムの宿にて、携帯電話ばかり見てしまう、その秋にリアリズムの宿にて、サンダルできたことが悔やまれる、日が沈むリアリズムの宿にて、俺はもう家に帰りたくなる、その秋にリアリズムの宿にて、俺は窓からの景色を眺め、日が沈むリアリズムの宿にて、携帯電話ばかり見てしまう、その秋にリアリズムの宿にて、サンダルできたことが悔やまれる。